女も男もお金好き。おしゃれなライフプランはどれだけにお任せを。あっち系こっち系ファイナンシャルプランナーのスカーレットドイことドイです。皆さんこんにちは。コラム楽しみに待っていてくださったでしょうかね。この BGM が流れているということは、いよいよ、ね、皆さん待ちに待ったかもしれない、クリスマスがそろそろ本当に近づいてきましたね。多分もうあと数日でね、クリスマスを迎えるということなんですけれども、皆さん準備の方はいかがでしょうか。今年はこの前もしかしたらお話ししたかもしれませんけれどもね、カレンダーを見るとなんとね、24日のクリスマスイブはお休みということでね。なんか最近日本のね、祝日がたくさん増えてきたので、もういよいよクリスマスイブも休みになったんかなと思ったんですけども、そうじゃないみたいですね。23日の天皇陛下のお誕生日ですね。こちらの振り替え休日ということで24日が休みということなんですね。スカーレットに、説明してもらうのもわかりますよっていう人がほとんどだと思いますけれども、そういう形になってるみたいです。ということで、ね、24日はお休みということなので、皆さんいかがですか？準備の方というか、準備というかね、どこに行こうかなとかっていうのはね、もう決めてらっしゃるかと思うんですけれども、スカーレットにも、ちなみになんかね、どうしようかなと思ってたんですけれども、どっか行くとこあるかなということで少し、考えてみまして、そこにね、行くことになりました。どこに行こうのかなとかというのは別に皆さん行きたくもないと思いますので、また何か機会がありましたらお話しさせてもらいましょうか。なかなかね、別に普通にそこに行くかなっていうところかもしれないんですけれども、ただね、素敵な、ね、お料理が、お酒が飲めるかな、というような期待を持っていくことにいたしました。皆さんもね、きっと、いろんな、プレゼントも用意しながらね、ワクワクされている方多いと思いますので、ぜひね、24日は、晴れるか、それかね、せっかくなので雪が降るか、いうこと期待しつつですね。で、ちなみに、この後ろで流れている音楽、BGM、こちらはちょうどね、昨年のこのクリスマスのね、時にも、クリスマスの時というか、ぴったりクリスマスじゃなかったとは思うんですけれどもね、BGM としてかけましたのが、このビートルズの、曲なんですけれども、ビートルズにそんな、クリスマスのソングがたくさんあったと思ったから、結構です。ビートルズではありません。実はね、ビートマスという、完全なパクリやなっていうことなんですけど、パロディ、バンドやということでしょうね。ちなみになんですけれども、昨年ももしかしたら言ったかもしれませんが、このバンドのメンバーはわからないんですね。何なんだろう。でもね、めちゃめちゃうまく作ってますよね。歌もうまいですし、あとビートルズのね、様々なというかな、ビートルズの曲をうまくアレンジして、クリスマスの、代表的なね、例えばラストクリスマスとか、ジングルベルとかね、つなぎ合わせてるというか、編曲したというようなね、これはなかなかいいなっていうことで、毎年、ずーっと聴いてるんですけどね。未だにね、これはすごいなって言った人は、一人二人しかないですね。 うん、世代的にそうなのかなっていうのもあるかもしれませんけどね。ね、ビートルズが好きな人やったらね、かなりね、おお、これはすごいなという感激があるかなと思ったんですけれども、まあ、皆さんそうじゃないということでしょうね。はい、失礼いたしました。ということで、いよいよね、このキックコラムも今年、もしかしたら、あと1回あるかなというところなのでね、今回は、忘れないうちにね、今年どんなことが起こったんだろうということを思い浮かべてみようかなと思ったんですけれども、この前ね、あ、そういえば今年を代表するね、あの漢字ありますよね、あれ見て、あ、そうか、そんなにやっぱりたくさんあったんやなっていうのを少し、ね、振り返ってみようかなというふうに思います。まあ、このキッコラもね、うん、まあ、お金の話をするということで、今年はね、このお話も中でいろいろとしましたのでね、改めてもう一回ね、してみたいと思うんですけれども、まず、じゃあね、何のことなのかと言いましたら、まあ、今年のね、その漢字、今年の漢字は、災害の災でしたね。これ、皆さん知ってますよね、もちろんね。はい。あのね、清水寺のね、ところでね、今年の漢字って言って、めちゃめちゃでっかい、ね、不良持ってね、清水寺の和尚さんに書かれるというね、あの感じです。まあ、災害の災だったんですけどね。で、まあ、先ほども言いましたけれど、どうもまあ、スパーレットドリのね、このコラムにも、まあ、災害のことでね、皆さんにね、こんな感じで確率考えたら、ちょっと怖いな、っていうような話とかもいたしましたよね。え、覚えてないんですか？寂しいですね。まあ、もう一回思い出してみてくださいね。ね、例えば、そうですよね。南海トラフ地震の起こる確率は、ね、30年以内に起こる確率はとかってね、なんか徐々に徐々に高くなってきてますよね。で、大体どれぐらいなのかなとかって。まあ皆さんはもう一度と思い出してくれたと思いますので、あえてここでは言いませんよ。ね、それで、そうそうそう、それでですね、その災害の際、今年ね、一体どんな災害があったのかなっていうのをね、振り返ってみたいと思うんですけれども、まず、今年の1月とか2月のね、まあ寒い時期、皆さん、最近ね、暖冬や暖冬やとずーっと言ってきてましたけれども、今年はなんと、めちゃめちゃ寒かったですよね。まあ、それがまず一つですね。なんて言ってもね、大雪。ねえ、びっくりするぐらい積もってましたよね。もうなんか1日で1メートルでは普通に積もってね、雪国にいらっしゃる方がもう生活がもうできないというようなね、立ち往生してしまって、もう動かないんです、というようなね。ああいうことがありましたね。なかなか、ねえ、本当に雪っていうのは大変だなって、まあ、スカウトで和歌山のね、海辺に住んでおりますから、1回2回積もるぐらいなんですけれども、でも今年やっぱりね、積もりましたね。で、積もったらやっぱり大変ですね。なんといってもね、車がね、全くその雪の対策なんかしてないんですよね。夏タイヤでさすがにちょっと雪のね、ところを走り回るっていうのは、事故が多くなって怖いな、ということだったんですよ。でも本当にね、雪国の人は大変だったと思います。で、まあそうこうしているうちにね、まあ、6月ぐらいにね、大きな地震がありましたね。はい、皆さん思い出しました？これは大阪北部地震。まあ、北摂地域と言われているところ、あの辺りを中心にね、震度6弱の地震、ね、最大震度は6弱でした。ねえ、あの地震もでも本当にびっくりしましたけどね、まあまあ、スカーレット通りは、その時、大阪にはいなかったんでね、まあ、そんなに揺れっていうのを感じなかったんですけれども、後でね、報道を見ると、もう電車がもう止まりまくって、まあね、 まあ、それよりもね、やっぱり亡くなった方もいらっしゃいますしね、あの小学生がね、学校のブロック塀が倒れてきて亡くなってしまったというね、なんとも悲しい事件もあり、ことにもなってしまいましたし、やっぱり地震のね、備えっていうのは大切なんやろなっていうことと、まあね、よくこれね、人災やとかっていうことも言われておりましたけれども、やっぱりまあこの災害の際のね、前に人がつかないようにね、日頃から備えをね、考えたいなというふうに改めて思ったということですね。で、その6月の、まあ、大阪北部地震の後に、ね、やってきたのが、なんと今度は7月の大雨、豪雨ですよね。で、この豪雨もすごかったですよね。なんか信じられないほどの大雨がね、ザーッと降って、それでね、もう、まあ、川は氾濫するわ、ね、地滑りみたいな、ね、土石流が起こってしまうわということで、たくさんのね、人が亡くなってしまって、まあ、特にね、岡山県とかはね、真備町ですか、大変なね、土砂崩れが起こってってなってましたね。で、ね、ボランティアの方がたくさんのね、復旧にね、手伝いに行ってっていう、まあ、行動もされてましたけれども、まあ、それぐらいのね、大きな大雨で、まあ、でもね、よく、まあ、その、報道でね、ニュースとかで流れてたのが、まあ、通常ではどう考えても、今までだと、ね、なかったような雨が、ずーっと降り続いたという、まあね、これは、どういったね、まあ、原因なのかっていうのが難しいかとは思うんですけどね。まあ、やっぱり地球温暖化っていうのは関係あるのかなっていうのは話ですけどね。でもね、先ほど言いましたけれども、今年は大寒波でしたし、まあ、地球上全体で考えると、なんか違う話かもしれませんけどね。で、このまあ豪雨の後にね、8月の猛暑、ね、これがまたすごい暑かったですよね。なんと41度超えたところもね、ありましたしね。41度って大変ですね。熱出して、まあ人のね、体が熱出してもう耐えられへんっていうぐらいの40度よりももっと高い金額じゃないですね。すいません。温度が、ね、気温になってしまったという。この暑さ。もう本当に暑いなと思ってたと思うんですけどね。今、まあ12月になって寒くなってくるとね、すっかり忘れてますよね。ほんまにそんなに暑かったのかなとかっていうね。電気やっぱりまあ、うまくできてるのかな、それとも、太いんかなっていうようなイメージですよね。皆さんはどうですか？まあ、あの暑さ、本当にでもね、まあ、体には応えたと思いますね。で、そうこうしているうちにね、9月になると、なんとね、今度はまた台風がやってきましてね。しかも、どでっかい台風でしたね。で、この、まあ、台風21号が一番、まあ、被害が大きかったのかな、というふうに思うんですけれども。まあ、でもね、3つか4つぐらいが普通にね、で、普通にとかおかしいですけど、まあ、日本全国でね、被害をもたらしてしまうような大きな台風でしたけれども、まあ、9月4日に、この台風21号が、ね、近畿地方をね、直撃しまして、で、ね、まあ、スカーレット動画を見ている、この、和歌山県の有田郡でもね、まあ、本当に、ね、生まれて初めてぐらい大きかったのかなっていう気がしましたね。まあまあ、もっと昔にね、港台風とかっていうのがあったんで、まあそれは、アスカレットでまでこのようにいなかったんで、ちょっとわからない部分があるので、まあ今回の、ね、この台風が、一番すごかったかなっていうぐらいでしたけどね、やっぱりね、なんと言ってもね、なんと言ってもというか、関西空港がね、沈んでしまいましたもんね。 まあ雨で沈んだというかね、高潮のね影響ですけれども、まあでも本当にすごい台風がねいくつもやってきて、まあこのまま行くと来年はもっと大きいのが来るのかなとかっていうね怖さがありますけどね。でその台風が過ぎ去った後にすぐ9月の6日に今度は北海道でね大きな地震がありましたね。でこれが震度7のところがねありましたし、ねあのニュースの番組でよく出てくるねあの地震が起こってねあの地滑りしたところの映像ってなんか本当にねえっていうぐらいなのね。なんか映像ですよね。なんかあの柄のようになってましたもんね。ずらずらずらずらってね崩れてって、まあそういうようなことでこのねちょっとこの災害についてこの今年の振り返ってみると、まあ大きく振り返ってもこれぐらいのね大きな災害があちこちで、でまあこれは本当に日本だけですね。世界中で見ると、もっとたくさんの災害がね、ありましたし。まあ、やっぱり地球で住んでると、まあ、避けては通られへんのかな、というところですかね。まあ、ただね、先ほどもやっぱりお話しさせてもらったように、まあ、災害ね、来るのはどうしようもないかとは思うんですけれども、でもね、やっぱり前に人がついて人災にはならないようにしたいな、というか、まあ気をつけていきたいな、というか、まあ日本のね、まあ皆さんで考えていかなければならない部分なんでしょうね。やっぱりね、まあ先ほど最初にお伝えしましたように、ね、6月7日大阪北部地震の時にね、このブロック塀が倒れてきたっていうね、あれってね、基本的に何か地震が起きた時とかにはね、さっとね、避難しましょうとかっていう感じでね、教えられてたと思いますからね、あのブロック塀の隣にね、いると大丈夫やなって思って逃げたと思うんですけどね、でもね、まあ、そういうこともありますので、まあ、何が本当に大丈夫なのかとか、まあまあね、今まで大丈夫だったって言ったとしても、それが果たしてね、いつでも通用するかというか、そうでもないっていうことを、まあ、7月のね、豪雨の時にも、まあ、教わったというか、感じたというかね、体験してしまったっていうことなので、まあ、これからですね、まあ来、これからというか、まあ来年に向けて、まあ、人間の想像以上のことが起こるんやなっていうのを本当にね、自分、今までだったらこれぐらいだったんやけども、もっと早く逃げなあかんなとかね、もっと高いところに逃げなあかんなとか、まあ、もっと安全なところに行かなあかんなっていうのを、やっぱり実践しなければならないんやな、じゃないと助かれへんのやなっていうのが、今回ね、今回というかもう今年。改めて考えさせられたなということです。ということで、今回のこのね、キックラムは、まあ、この今年の災害でもうそろそろ時間がやってきてしまいましたので、これで終わりたいと思うんですけれども、まあ、ねえ、でも皆さん、最後に、まあ、このね、まあ、学ばなければならないこともそうなんですけれども、やはりね、楽しいこともぜひね、体験してもらいたいなということで、まあ、何回も言うなっていうか、うるさいふり言うなって思われてると思いますが、皆さん、素敵なクリスマスをお過ごしくださいませ。それでは、今回もスカーレット動画、キッコラムをお届けいたしました。また次回、ね、年末まで、今年2018年の年末にまたお会いすることを楽しみにしております。それでは、さよなら。